経営トップに聞く
強みと人材戦略。
毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。経営トップに聞く強みと人材戦略。この番組は相場の福の神藤本信之さんが注目企業の経営トップや人材戦略を担うキーパーソンゲストにお迎えしてお送りします。
企業を作るのはそこで働く人ということなんですが、ゲストには毎回事業戦略上独特の強みとその強みを生かすための人材戦略、じっくりとお伺いします。
この後早速トップのご登場です。この番組は JAC リクルートメントの提供でお送りします。経営トップに聞く強みと人材戦略。本日のゲストをご紹介します。東証プライム上場、証券コード6745、法知機代表取締役社長執行役員、細井はじめさんにお越しいただいています。細井さん、本日どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では早速ではありますが、御社の事業内容のご紹介をお願いいたします。
当社はですね、日本で初めて の火災放置設備を開発した放置機という会社でして、設立は1918年ですので大正7年ということになります。まあ、火災防災をですね、一貫して事業展開しておりまして、特に火災放置設備、はい、それからあとはスプリンクラーであるとか泡消火であるとかガスであるとかの消火設備ですね、加えて建物のですね、入退室を管理するアクセスコントロールと言われているような、まあ、防犯設備も手掛けている会社になります。で、まあ、私どもの特徴はですね、そのシステム設備を開発から生産販売で、そして施工設置で、まあ、メンテナンスまで、まあ、一貫したソリューションをですね、提供している会社ということになります。
はい、ありがとうございます。また後ほど事業内容についてはじっくりと伺っていきたいと思いますが、まずはトップは企業にとって大切な人材であり強みでございます。トップのお人柄に迫っていきたいと思います。しばし質問にお付き合いどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
では細井さん、生年月日を教えてください。
1964年12月31日生まれです。
あ、12月31日、
はい、
あ、そうでしたか、はい、現在おいくつでしょうか。
はい、今59歳になります。今年60歳ですね、12月で、
はい、ご出身はどちらでしょうか。
はい、生まれは東京なんですけれども、小学校の低学年からは埼玉の方に引っ越しておりまして、そこから学生時代は埼玉で過ごしておりました。
はい、子どもの頃を振り返ってご自身でどのようなお子さんだったと思われますか。
子どもの頃はですね、今でもそうかもしれないんですけど、どちらかというとあまり人前に出るのが好きなタイプではなかったですね。
はい、
人見知りということではなかったかもしれませんけれども、あまり人前に出て積極的に何かを発言したり行動したりというのは不得手な方だったと思います。
何か熱中されたことございましたら教えてください。
子どもの頃はですね、小学校の3年生から剣道の、はい、町の道場に通ってまして、で週3回ですかね、学校が終わった後とか土曜日とか、まあ、道場にずっと通うのをですね、中学生になるところまでやってましたですね。
結構しっかりやられていらっしゃったんですね。はい、大会とかも出てらしたってことでしょうか。
まあ、その道場が主催する大会といったところには出ておりましたけれども、
はいはい、将来についてはなりたいものなどありましたでしょうか。
小学生の時にですね、はい、担任の先生だった方に憧れてですね、うんうんうん、その頃から漠然ですけれども、将来は学校の先生になりたいなというふうに思っていました。
結構早い段階で目指されていたんですね。
そうですね、やはり小学生の時に受けた影響が大きかったのかなというふうに思います。
ちなみにどういったところがその先生素敵だったのでしょう。
まあ、よく遊んでくれたんだと思うんですね。小学生でしたから、はい、若い先生で男の先生でしたけれども、まあ、本当に生徒と一緒によく遊んでくれる人で、
はい、
夏休みとかはですね、自分の田舎にクラスの生徒を半分ずつぐらいに分けてですね、はい、実家の方に夏休みに泊まりに連れてって、はい、で肝試しをやったりですね、うんうんうん、まあ、クワガタとかカブトムシを朝取りに行ったりだとか、うんうんうん、 バーベキューをしたりだとか、はい、そういうことを自分の実家でやってくれた先生でした。
あ、もうすごく貴重な体験ですよね。でも林間学校みたいなものですよね。パワフルな先生でいらしたんですね。その学校の先生になりたいというお気持ちは、その先も高校大学と進まれても同じだったのでしょうか。
まあ、漠然とやはり将来何になるんだったらっていうことで考えると、まあ学校の先生っていうのはありかなというぐらいにまあ思っていました。で、実は大学もですね、学科は教育学科というところに進みましたので、まあ、その時まではおそらく漠然とですけど、そういうことを考えてたんだと思います。
はい、ということは途中でお気持ちはお変わりになったということですね。
大学に入ってですね、まあ、教育学科なので、やはり友達とかは、まあ、先生をこう志望していてですね、彼らに比べると自分の考えとか思いというのは甘い部分もありますし、思い入れが少ない部分もあったので、まあ、自分の中では卒業するときはですね、学校の先生はちょっと違うかなというふうに思って、まあ、民間の方の企業を、まあ、選択しました。
はい、社会人のスタートはどちらだったのでしょうか。
最初はですね、印刷関係の会社に就職をしました。
はい、
で、まあ、どちらかというと本を読んだりするのは好きだったので、はい、まあ、文字に関わるようなですね、仕事ができたらいいなということで、まあ、出版関係だとか、あとは印刷関係だとかっていうようなところを志望して、で、まあ、結果印刷関係の会社に、まあ、入社をしました。
はい、はい、もう一歩の好きな道であったその出版関係のところに行かれたかと思うんですが、何年ほどお勤めだったのでしょうか。
2年弱だったと思います。はい、
辞めてしまわれた理由は何だったのでしょうか。
やはり社会に出て、まあ、いろんなことがやはり見えてきますので、はい、まあ、それまでも本当に漠然と就職活動の時も深くあまり考えずに、うん、で、まあ、文字に関わるところ印刷関係の会社っていうことで、はい、会社を選びましたけれども、まあ、実際に社会に出てみるといろんなことが見えてきますので、うん、その中で、まあ、自分にはやはり向かないなというところですね。で、まあ、もう少し違った仕事にトライしてみたいという気持ちも、まあ、転職を後押しした理由になっていると思います。
では続いてのご転職先はどちらだったのでしょうか。
はい、そこが、今の会社ですね、法治基株式会社ということで、うん、まあ、以来今日に至っているということになります。
となりますと、もう24歳くらいでこの会社に入られていらっしゃるんですね。はい、またこの法治基に関連する会社を選ばれた理由は何だったのでしょうか。
まあ、先ほど最初の会社に就職をしてですね、まあ、いろんなことを見えてきて、はい、で、まあ、いろんなことを考えるようになったんですけれども、やはり一つは まあ、社会的にですね、意義のある仕事をしていきたいというのは、うん、思いとしてありました。で、その中でやはり当社はですね、火災防災を通して、うん、まあ、人命と財産を守ると、うん、まあ、こういう社会的意義がある会社でして、はい、まあ、たまたま就職活動の中でその会社に巡り合って、ここで仕事してみたいと思ったのがきっかけですね。
は
い、
最初はどのようなお仕事をされていたのでしょうか。
入社してですね、配属になったのは東京の営業部隊です。はい、で、そこにで主にサブコンさんといわれる電気設備会社さんから火災報知設備の仕事を、まあ、受託する、まあ、その営業をしておりまして、そこで約13年間、同じ場所で勤務しておりました。
部署変わらず13年間というのは、大月さんとしては珍しい方なのでしょうか。
珍しいと思います。うん、やはりある程度の期間でジョブローテーションの一環でですね、はい、まあ、人事異動があったり転勤があったりっていうのが一般的ですけれども、珍しかったと思います。13年間同じ部署というのはですね。
はいはい、その13年後はどちらに移られたのでしょうか。
当時はまだ法治基という会社の子会社で、はい、先ほどのメンテナンス部門がですね、まだ子会社として運営されてた時の子会社に出向になりました。はい、で、3年間そのメンテナンスの子会社でメンテナンス業務に従事したというキャリアですね。
はい、またなんか内容が随分異なりそうですけれども、その3年間いかがだったでしょうか。
まあ、正直言うとですね、非常に面白かったですね。それまでは東京の営業部隊というのはかなり大きな組織でしたけれども、うんうん、はい、まあ、そのメンテナンスの、まあ、子会社というその特性もあってですね、うん、そこの中でいろんな経験をすることができましたので、うん、まあ、営業だけではなくてですね、うんうん、点検実務業務であるとか、 場合によっては管理系であるとか、うんうん、どちらかというとその経営に近いようなポジションで生かしていただきましたので、まあ、その経験はその後に大きく影響を与えたかなというふうに思います。
そして3年で戻ってこられたということなんですね。
はい、3年で今度は一転して企画部門ということで、はい、経営企画のセクションに移りました。う
んはい、経営企画のセクションではどのくらいやられていら
っしゃったんですか？そこも13年です。
そこも13年、は
い、長いです
よ。長いです。
あ、そうでしたか。そしてこの現在社長というお立場ですけれども、間にまた役職などはたどられていらっしゃるのでしょうか？
はい、13年経営企画部門にいたときにですね、はい、役員にも就任したんですけど、今度は営業本部というふうにですね言われている社内の組織なんですが、まあ、全国の営業部隊の本部長ということで責任者でつきました。でそこで2年で、その後今度は一転してですね、海外本部というのが海外事業管轄になりますので、はい、そこの本部長に移りました。はい、でその後今の役職の社長ということになります。
はい、24歳で、入社をされて、現在まで至るわけですけれども、その中でこの法治機という会社どのようにご覧になっていらっしゃいますか？ご自身でご印象などいかがでしょうか？
まあ、前職も2年ということで短いキャリアでしたけれども、最初に法治機に入った時の印象はですね、なんて人のいい人たちが多いんだろうという正直な印象です。はい、一人一人がですね、まあ、すごく優しくてですね、まあ、中途で当時入った私に対しても、まあ、非常に温かく接してくれてますし、まあ、仲間同士で上下のですね、距離も非常に近いですね。で横のつながりも非常に強くてですね、まあ、よく言えば非常にアットホームで仲間意識の強い会社、まあ、そんな印象、それは今でもそうじゃないかなというふうに思っています。
そして社長にご就任されたのが昨年ということなんですけれども、はい、ぜひ社員の皆様におかけになったお言葉についてお聞かせいただけますでしょうか？
社長に就任をした時にですね、まあ、今後私はこういう経営していきたいんだということで、まあ、社員の人たちに発したメッセージはですね、まあ、チーム経営というフレーズなんですね。
はい、チーム経営ですか？はい、
当社の社員たちは一人一人が誠実で、まあ、優秀で真面目に仕事を取り組むんですけれども、どうしても個人の力量の、まあ、その集計という形が強いものですから、やはり個人と個人の力を掛け合わせて、まあ、相乗効果をもたらして、まあ、チームで我々の競争力を発揮していこうじゃないかと、まあ、こういうメッセージでチーム経営をしていきますというふうに、まあ、社員の方には話をさせていただきました。
ありがとうございます。さて現在までたどり着いてまいりました皆さんには、細井さんの人となりどのように伝わりましたでしょうか？この後は組織の強みと人材戦略に迫ります。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。今日のゲストは東証プライム上場、証券コード6745、法治機代表取締役社長執行役員、細井はじめさんです。
まあ、御社は日本初の火災報知機を作ったということのメーカーということなんですけど、はい、防災機器ではシェア2位ということなんですけど、御社が強みのある製品、どんな製品あるんでしょうか？
国内においてもですね、当社と同様の事業を営んでいる同業者あるんですけれども、
は
い、会社の売上規模としては業界2位ということだと思います。うんうんうん、ただ私どもがメインにしている火災報知設備ですね、はいはい、これを国内と、うん、それからあとは海外でも展開していますので、はいはい、その海外も含めた火災報知設備、うん、まあ、ここの中では、うん、業界ナンバーワンだというふうに自負しております。でまた私どもの強みはですね、国内においては大規模建物に非常に高いシェアを持っているというところがあります。
はい、なんか有名なビルででかいやつには大体入ってるってことですか？
そうですね、大型のショッピングセンターであるとか、うんうん、超高層のオフィスビルであるとかですね、うんうんうん、その他にもデータセンターや倉庫、うん、まあ、こういったいわゆる大規模な建物につきましては、うん、非常に高いシェアを誇っているということになります。うん、加えて、まあ、製品的な強みということでいきますと、はいはいはい、やはり火災報知設備で言えばですね、うん、まあ、センシング技術というふうに我々は呼んでるんですけれども、うんうん、まあ、火災を確実に、検知する技術ですね、うんうんうんうん、 火災を検知するといっても、さまざまありまして、煙であったり、熱であったり、炎であったり、そういったものをですね、火災が起きたときには、的確に早く検知をし、で、また、ほこりやゴミのようなですね、そういった本当の火災ではない、非火災状態については、それを検知しないと、こういう技術が求められておりまして、そのセンシング技術が当社の強みであろうというふうに考えています。
まさにだけど火災報知器って人の命を守る大切な、財産も確かに守ってくれる、ただ財産って作ることはできるじゃないですか。で、命は失われると取り返しがつかない、やはりこの報知器の重要性非常にありますよね。
はい、もうおっしゃる通りですね、とにかく火災が発生したときには、確実に人が逃げられるような、火災の報知を確実に正確に行っていく、これが何よりも大切であろうかというふうに思います、
なるほど。で、御社の場合安定した国内のストック需要があるこのメンテナンスの契約率、これを上げることによって、ストック型収益を増やせる余地がまだあるということですか。
建物に火災報知設備を設置をしますけれども、設置をして終わりではなくてですね、その後建物はそこから、鉄筋コンクリートの今の建物でいきますと、50年60年とこの建物寿命がございますので、その間火災報知設備の維持をですね、行うためにやはりメンテナンスが必要になってきます。で、このメンテナンスもですね、この業界の特性であろうかと思うんですけれども、消防法という法律の枠の中で決められております。
かなり細かく決められてますよね。
かなり細かく決められております。そういった形の中で、設備を設置した後に、お客様から、点検の契約を受諾して、建物のライフサイクルに沿ってですね、設備の機能保全を図っていくと、それをメンテナンス事業というふうに言ってるんですけども、ここの制約率はですね、決してまだまだ実は高くないんですね。ですからメーカーで点検をしていくという、そのきちんとした差別化と、優位性を持ってですね、この成形率、制約率を上げていけば、まだまだストックとして の事業の拡大は見込めるというふうに考えています。
なるほど。で、御社の場合海外でもですね、製造販売を行っており、新興国を中心にですね、市場拡大の余地が大きく、国内ストックに加えてこの海外、やはり成長ドライバーになりそうですか。
私どもの中でもその国内のストック事業の拡大ですね、それと合わせてもう一つの成長ドライバーは海外に置いております。で、当社の中ではですね、海外に進出したのは比較的早くて、もう50年以上の歴史があるんですね。で、最初に、アメリカに進出をして、その後イギリスに進出をしていますので、欧米の事業の基盤はですね、あるんですけれども、まだまだ東南アジアを
中東、
インドですね、こういったところの新興国には拡大余地があるというふうに考えています。
なるほど。で、御社の場合メーカー機能があって設置工事も行い、で、設置した後は保守メンテナンスまで一貫して手掛けて、ビジネスモデルになってると思うんですけど、逆に言うと一貫してやってるということは人手がかかると、ある程度かかると。ただ人手不足の中、DX や IoT を活用して点検作業などを効率化すると、やっぱここって重要ですか。
とても重要だというふうに考えています。おっしゃられる通り、どうしても施工にしてもですね、点検にしても、現状はですね、人の手によるところが大きい
ですね。そうですよ、人的リソース必要ですよね。
ですから事業を拡大しようと思えば、当然人を増やしていかなければいけませんし、そのスキル質も上げていかなければいけないということになります。ただ少子高齢化という流れ
の、なかなか取れないですよね、
業界のですね、ですからやはりどうしても DX や、IT を使ってですね、業務効率を上げていくということについては、社内で取り組みを進めています。
なるほど。要は少ない人数で今までの仕事をきっちりやりこなすということですよね。
そうです。
で、このメンテナンスとか本当に重要ですよね。これちゃんとやらないと火災報知器が壊れてたらえらいことですもんね。
その通りですね、
そうですよね。
年に2回点検が法令で義務付けられておりまして、当然資格者がその点検をするということになります。で、その上で一般的には年2回のうちの1回はですね、所轄の消防署にその点検の結果報告を提出するというものも義務付けられておりますので、 まあ、先ほどおっしゃられたようにかなり厳格な法規制の中で、まあ、的確に点検業務を行っていくということが非常に求められています。
なるほど。でそんな法規制を支えているのは人の力、人材と、まあ、先ほど社長からもアットホームな社風だというふうにおっしゃられたと思うんですけど、はい、今御社グループで何人働いているんですか？
海外を含めて2300名ですね、はい、国内の法規制株式会社当社の本体で1500名ということになります。
まあ、本体1500名の場合、何人がどんな仕事をされてるんですか？
1500名のうちですね、一番大きい組織はやはり営業本部と呼んでいるところの組織でして、はい、ここで1000名ですね、全国に支店者営業所がございますので、そこに配置されている営業本部人員ということになりますけれども、そこに営業、それからあとは施工の管理担当ですね、それから先ほどのメンテナンスの担当、こういった構成で約1000名が営業本部に所属して、全体の 67% になったと思います。
なるほど。で、そういう人材っていうのは、一つは新卒採用を取ってくるか、まあ、経験者中途採用を取るというのは2つあるかと思うんですけど、はい、例えば今年4月の新入社員って何人入ったんですか？
今年はですね、81名入社していただきました。はい、
どんな方とか男女比であったり、例えばどういうバックグラウンドの方が法規制に入られたんですか？
どうしてもメーカーとしての側面があったりですね、あとは営業、それから施工といった側面もあるんで、文系理系両方取るんですけれども、理系の方をですね、本当はもう少し取りたいというところがあるんですけど、なかなか人材的には採用が難しいという状況です。ただ私どもの その開発から生産、販売、それから施工といった、こういった一貫した業務機能ですね、いろんなチャレンジができるので、あまり属性にこだわらずにですね、当社の社会的意義に共感をしていただいて、こんな会社で働いてみたいと、こういうふうに思っていただける方であれば、いろんな道が開かれているかなというふうに考えています。
なるほど。こんな人に、法規制に入ってほしいなど望む人物像のようなものございますか？
一つはやはり当然誠実な人柄というのは重要だというふうに思っています。やはりその人々の、人命と、
そうですよ、
これ、それから財産を守っていく、
これが誠実じゃないと偉いことですもんね、
は
い、これね。
で、これを法律という枠の中で、最善を尽くして、その仕事を行っていくということです。それをある意味100年以上社歴の中で積み上げておりますので、そこで、きっちりと仕事をしていただける方というのがまず第一前提かなというふうに思います。
なるほど。で中途入社の場合ですね、年によって当然人数違うかと思うんですけど、大体何人ぐらい入るのが多いんですか？
中途はですね、大体今5、60名じゃないかなというふうに思います。年によって違いますけれども、
違うと思いますが、なるほど。そういう形で人材を、入れていくっていうところがあると思うんですけど、もう一つやはり研修っていうか、やはり中で法規制の中に入ってから座っていただかなきゃいけないと思うんですけど、例えばどういう研修、なんか特徴的なものってございますでしょうか？
当社いわゆる人事部で行うですね、画一的な階層教育があるんですけれども、そこに加えてですね、それぞれ配属されている組織が主管をしてですね、教育カリキュラムを組んでいます。先ほどの営業本部という例でいきますと、営業の教育、それから施工管理の教育、メンテナンスの教育というのがありまして、当然1年目3年目、それからあとは中間のミドルに行くときの研修とかですね、そこにさまざまなマネジメントトレーニングだとか、技術的な教育研修だとかっていうことを加味して、かなり充実したカリキュラムで現状教育をしている状態ですね。
なるほど。でこの番組お昼に放送してるわけですけど、社長平日のランチ何を食べることが多いんですか？
平日はですね、最近は、お弁当が多いですね。お弁当というのは会社の方に配達に来る、
配達のお弁当
ですね。あんまりそう昼はですね、しっかり食べない方だというふうに思います。はい、どうしても夜の会食とか多いので。
そうですよね、社長さんですと。そうですよね、いろんなお取引先もあるから、どうしても会食があると、昼までがっつり食ったら、
そうですね、
ちょっと
ね、体重がというところに出てきますもんね、はいはい、健康のところで。
社内で召し上がられてるってことです
よね。はい、お弁当も社内で、はい、取って食べます、
うん、社員の皆さんとご一緒にという機会もあるのでしょうか。
ですね、やはり全国に回りますので、はい、全国に回った時には、うんうん、その昼で、ランチミーティングを、うんうん、その店でやったりとかですね、うんうん、昼でなくても、まあ、業務が終わった後に、うんまあ、軽く乾き物で懇談会をやるとかですね、うんうんあまあ、そういうことはやってますね、よく、うんうん、はい。
チーム経営とおっしゃっておりましたけれども、そのチーム経営で、大切だとお考えになられることはどういったことでしょうか。
そうですね、やはりお互いを、まあ、信頼し合う、まあ、ある意味では尊敬し合うっていうことに尽きるかなというふうに思います。ですから相手がやっていることに興味をまず持ってですね、相手のことを理解し、自分のことを理解してもらう、まあ、このコミュニケーションの醸成というのが、まあ、チーム経営のベースにあるのではないかなというふうに考えています。
ありがとうございます。では藤本さん、最後の質問お願いします。
リスナーの方にですね、何か一冊書籍本をですねお勧めいただきたいんですが、
まあ、いろいろ好きな本もあるんですけれども、はい、司馬遼太郎さんのですね、はい、坂の上の雲というのは、はい、自分の中では非常に素晴らしいいい本だなというふうに思っています。
はい、どういったところが刺さりましたか。
まあ、日露戦争のお話がメインだと思うんですけれども、はい、まあ、本当に日本の小さな島国がですよね、当時の列強の一角であったロシアと戦争して、まあ、そこに勝っていく、でそこに携わっている人の、まあ、軍人の、まあ、生き方とかですね、まあ、そういったところには非常に感銘を受けるし、読んでいて非常に面白いなと。かなり長いので、読むと大変なんですけれども、まあ、一度読まれると面白いんではないかなというふうに考えています。
はい、非常に本をお読みになるのを好きでいらっしゃるんですよね。
そうですね、本を読むのは嫌いではないですね、はい、ただしっかりと全部読むというよりは、まあ、手当たり次第にあさっては
乱読派、
乱読派、
やはりでも出版社に就職する理由もおっしゃってましたけれども、うん、やはり文字を追うということをお好きでいらっしゃるんですね。
そうですね、文字をに関係する仕事に最初つきたいと思ったぐらいなので、はい、文字は比較的好きですね、
はい、そんな細井さんがおすすめします坂の上の雲、ぜひ皆さんもお手に取っていただければと思います。改めまして、本日のゲストは放置機代表取締役社長執行役員細井はじめさんでした。細井さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
東証プライム上場 JAC リクルートメントは、世界11カ国に展開するグローバルな人材紹介会社です。スペシャリストや管理職の人材紹介を通じて、長年にわたり多くの企業の成長に貢献した実績を持ちます。当社では、役員、CFO、CIO、本部長、社外取締役などの経営幹部層の人材紹介に特化した専門部署、JAC エグゼクティブを構え、企業の経営課題解決を支援しています。経験豊富なコンサルタントが経営課題をヒアリングし、課題解決に導く人材をご紹介いたします。企業の経営改革を担う人材など、経営幹部の採用なら、東証プライム上場、証券コード2124、JAC リクルートメントにお任せください。お送りしてきました経営トップに聞く強みと人材戦略、そろそろお別れのお時間です。今日のゲストは放置機代表取締役社長執行役員細井はじめさんでした。ぜひラジオ日経のウェブサイトのチェックもお願いいたします。それではここまでのお相手は、相場の福の神こと
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで、
ほなまたお昼やで。
経営トップに聞く強みと人材戦略。この番組は JAC リクルートメントの提供でお送りしました。